皆さんおはようございます。4月に入りました。2026年も折り返しの地点を私たち歩んでいます。暑い夏に向かっていきますけれども、元気に歩んでいきましょう。朝のメッセージでは、マタイの福音書5章の3条の水句の、ね、8つの幸いを見ています。イエス様が示されたその幸いという姿をですね、私たちは見ていますけれども、その姿をですね一度ちょっとまとめてみました。またそれと正反対のね価値観と思われるものもこう対にしてね並べてみましたので、ちょっと見てみましょう。イエス様が8つの幸いで言われていることはですね、心の貧しいものは幸いだと、神の国はこのような者たちのものだというふうに言われました。まあ、その反対の価値観といったらどうでしょうかね。まあ、自信満々で、まあ、有能であって自立しているということでしょうかね。悲しむものというふうにイエス様は幸いであると言われましたけど、それはどちらかというと楽しむ人とかですね、まあ、すごくこう満足している人、まあ、華やかな人々というのがこう反対の価値観と言っていいでしょうかね。そして柔和なものは幸いであるというふうに言われました。こう他者に対して何か自分のこう優先順位を押し付けないというかですね、そういうものでしたけれども、まあ、それと反対は高慢とかね、こうなんていうか他者をこう影響力を及ぼすこういう権力を持ちたいとか、人々なので重要な人でありたいというそういうものが価値観にあるでしょうかね。義に飢え渇くものという時にはですね、まあこの世のいろんな矛盾もまあまあ捨てておいて、まあ、現状にそういうもんだと満足して、まあ、うまく適応しているものと言っていいでしょうかね。まあこう世の中うまく渡り歩いている人と言っていいかもしれません。それから今日見るところで憐れみ深いものというのが出てきますけど、まあ独善的でこれもやっぱり、まあ、自分に満足している人と言っていいかもしれません。心の清いものというとですね、すごくこうシンプルなそういう、心の状態に対してこう大人びてですね、まあ、洗練されている、もしくは度量が広いというそういう言葉でですね反対の価値観を言えるかというふうに思います。で今日はですね若い人たちもですね部屋で聞いているということで、若い人たちがこれからの人生を考えているときに追い求めているものっていえばですね、どっちかというとですねイエス様が示してくださったこの価値観というよりはですね、こちらではないかというふうに思うんです。つまり自信があって、そして有能で自立して、そして人生を楽しみ、まあ、そして謳歌し、そして影響力もあって、そして洗練されていて人に負けない力というものです。まあ、そのためにまあ勉強したりとか自分を何かしら磨いたり得意なことを伸ばそうというふうにします。で私たちはその三条の水句この八つの才を見るときに、あ、クリスチャンになるということはこういうある意味まあ普通のことというかね、私たちのこの社会では普通のことをですね追い求めるということは間違いなんだというふうに思うかもしれませんけど、まあそう思う必要は私はないんじゃないかというふうにね思っています。若い人には自分の子供にさえですね、私は大いに力をつけて、そしてこの世を力強く自信を持って歩んでほしいというふうに願っています。でもその時にですね、同時に神様を愛し、そして聖書を通して示されている神様に喜ばれる歩みというのもですね、こうしていってほしいと思います。そして何よりイエス様を信じて、イエス様の与えてくださる命というものがありますから、その命に生きるものになっていてほしいというふうに願います。で、そうしたらですね、その命に生きるときにはどういうことを意味しているかというと、神様から来られた聖霊様がその私たちのうちに働いてですね、内側から日々新しく作り変え、そしてまあ変革する、そういう技を行ってくださいます。でその結果 多くの場合知らず知らずのうちにイエス様がここで示しているようなその幸いな人の姿を自分の中にも発見するでしょう。でその時に私たちはイエス様が言われた幸いというのを覚えればいいというふうに思います。今の時点でですね、自分が将来の自分の姿を思い浮かぶときにですね、勉強してそして鍛え、そして自分は自信を持ってそういう力強く歩む、そういうまあこうイメージを持っていたかもしれないんですけど、実際どんどんこう歩みを進めていくにつれてですね、経験することは本当はそれだけでは満足できるようなものではなく、この世で与えてくださるものはですね、いいものだけれども、でも永遠の信頼を置いたり永遠の自分の楽しみとかそういうものを預けるにはあまりにもこう脆いというかですね、不確実なものであるということを発見するでしょう。そして自分を見たときにはその自分の不完全さというものが昔よりも実は今の方がますますそのことが無視できなくなって心に痛みを覚えるという、その時にこのイエス様の言葉を思い起こしてほしいんです。心の貧しいもの、それこそが神様が私たちのうちに命を与えて作り変えようとしておられる、そういう姿なんだということです。で無理にですね、この言葉を聞いてですね、あ、ここは貧しいもの、悲しいもの、あ、憐れみ深いもの、そうあるべきなんだというふうに思ってですね、あ、そういう人であるかのようにですね振る舞って、もしくはその実践することで何か自分は本当にいいクリスチャン、もしくはその神の国に属している人なんだというふうに証明する人はないということを言いたいんですね。なぜならそういうやり方はですね、イエス様が別の箇所で指摘しているようにですね、非難されているように、宗教的な偽善というものを招く危険があるからです。あ、こういうのがいいんだと、ですからで自分はそれにそういうふりをしてみようというですね、そういうことはイエス様はここで意図しているんではないというふうに思いますね。そうではなく、先ほど言ったようにイエス様の弟子となったものはですね、この神の国の価値観とは違う、そういう堕落した世界の現実の中で日々の試練に直面する際にですね、悪の道を退け神様の喜ばれる道を歩みたいと願って歩むときに、神様の霊によってキリストに似た性質がその人のうちで作られていくということです。ですからこの変革の技というのは神様の働きであるということです。私たちはこの幸いの中で神の国に属する人はどういう人かという、そういうイメージをですね持つことができるというんですね。そのことを覚えて、今日はですね8つの幸いうちのですね5番目と6番目をですね見ていきたいというふうに思います。それではマタイの5章7節ですね、見ていきましょう。憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからです、というふうにあります。憐れみって何でしょうか。憐れみっていうのは本当に聖書の中によく出てくる、言葉ですから、よく私たちは確認したいと思いますね。詩編の25編の6節7節にはこのようにあります。主よ、思い起こしてください、あなたの憐れみと恵みを、それは常しえからのものです。私の若い頃の罪や背きを思い起こさないでくださいと。ここがポイントですね。私のこれまでしてきたこと、それに従って神様が私たちを扱うならば、それは厳しいものになるでしょう。でもそれを思い出さずに、あなたの恵みによって私を覚えていてください、主はあなたの慈しみのゆえに、というふうにあります。ですから神様が憐れみを私たちに示されるという時にはですね、私たちの当然受けるべき報いを与える代わりにですね、 私たちが受ける資格のないそのような恵みを与えてくれる。この時にこれが神様の憐れみなんだということです。ですから同じように憐れみ深い人というのはですね、過ちを犯した人がいた時に当然その人が受けるべき報いというのがあります。でもその人はそれに対して許しを与えることを示して、そして傷つき困窮している人に対して親切を差し伸べる人のことを憐れみ深いというふうに言うんです。でこれはですね、私たちはもうとにかく単に相手がどんなふうなんですね、いい加減な生き方をしていても、あ、許せばいいんだと、気にしないという、そういうことではありません。それは単なる無関心です。そのような人はですね、憐れみが何かということは知ることはないでしょう。そうではなくて、どのような行為が神様の前でどういう報いに値するか、それをよく理解していて、そして目の前の罪人に対してそれでもその人が受けるに値する、そのようなものを与えるんではなくて、受ける資格のないそのような憐れみを示すというのが、これが憐れみです。でこの点においてですね、失敗したのが当時の宗教指導者でした。パリサイ人という人はどういう人たちかというと、この立法の要求というのがありますけど、その時に決してその要求を破らないように厳重にですね、もうさらに厳しい、まあ、ある意味、厳格なそういう規則を作って、その中で神様のこの、まあ、立法が示している清さを追求しようとした人たちでした。でその時にパリサイ人はですね、あまりにも厳格に守ろうとしたあまりに憐れみに欠ける傾向があったということです。これは誤解してはいけないのはですね、イスラエルの民が立法を通してですね、清くあることを願うという点ではですね、イエス様もパリサイ人と同じ考えをしていました。そういう意味では同意している部分というのはあったと思います。イエス様も当時のイスラエルのいろんなグループがあるとして、どれに一番近いかと言われればパリサイ派の人々の、まあ、立法に対する生き方というのに最も、近かったというふうに言えると思います。しかしパリサイ人はその妥協のないその姿勢のために、自分たちの基準に満たない人々に対する厳しさとかですね、その断罪というのをこう生み出した点でイエス様とは違ったということです。イエス様は同じように世の終わりの時にはですね、全ての罪を裁くことになりますけれども、しかしこのイエス・キリストはパリサイ人と違うのは、イエス様は同時にですね、ご自身の十字架の死によって全ての人が神様の許しを受けることができるようにしてくださっている方でもあるということです。ですから神様一切ご自身の清さの基準を下げることなく、でも困窮している人に対して憐れみを示すことができるというのです。イエス様はそのような憐れみ深い人たちは憐れみを受けるというふうに言われました。まあ、これはこのそのまま受け取るとですね、私たちが憐れみ深い生き方をすることによって神の国に入るためのまあ対価をそこで得るんだというようなですね、ニュアンスに聞こえるかもしれませんけど、これはそういうことではないというふうに言えると思いますね。神の国に属する人というのはどういう人かというと、それは本来なら受ける資格のない罪人である自分に向けられた神様の憐れみを経験している人です。でしょうかね。パリサイ人はその点で失格でした。自分がそのような資格がないと思うよりは自分たちはちゃんとやってるというような思いの中で憐れみを受けるという経験はなかったでしょう。そしてもし私たちがそのように、あ、自分は本当に受けるそういう値がないのに神様許してくださった、 そういう経験が本当に圧倒的なその感謝とその許し、神様の許しに対する深い理解を生み出して、その結果としてその人たちもまた自分の隣人に対して同じように受ける資格のないその許しと、そして憐れみというのを示すようになるということです。憐れみを受けた者というものは憐れみを示すようになるということがここで述べられているというふうに思います。ではマタイの5章8節ですね。次の幸いに行きましょう。心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからです、というふうにあります。ここでもありますね。心の清い人っていうのは、先ほど言った述べたように、必ずしもですね、パリサイ人が定めたですね、厳格な清めの儀式をすべて守った人々という意味ではありません。パリサイ人は、日本人にはなかなかこう思いが及ばない細かな食物の規定があったりですね、それから安息日に対してはどういうふうに迎えてどういうふうに過ごすかという、そういう規定があります。私たちもイスラエルにいる間、時々その仲間に入れてもらったことがありましたけど、本当にちょっと覚えられないというかね、やっぱり慣れてないとこうですけど、でも本当にその守っている姿は美しいなというふうに思う、そういう部分もありました。しかしですね、そのような行為ばかりに注意を払うことで、ここで言っているのは最も重要な清さである、その心の清さというものを見落としてしまう、危険性もあるということですね。心のですから清いものというのは、これは私たち この心にですね、目を向けています。どういうふうな状態かというと、心の清い、そういう人というのは、これは一言で言うと、神様に対する一途なこの忠誠心というのがあるんです。そして心が清いというのは、その神様への忠誠心が人生のあらゆる領域に及んでいる人のことを、指しているというふうに言っていいと思いますね。で、そういうふうに聞くとですね、皆さんの中に少なくない人はですね、自分は清くないというふうに自覚している人はいるかもしれません。で、自分の心を正直に見ることができる人っていうのは、自分の心は清くないということをよく知っているというふうに思いますね。旧約聖書の人々も、人の心がねじ曲がっているということはよく知っていました。ですからエレミア書の例えばですね、17章9節にはこのようにあります。人の心は何よりもねじ曲がっている、それは癒しがたい、誰がそれを知り尽くすことができるだろうか、というふうに言えます。ですから私は思うというかね、感じるんですけど、本当に大人になるっていうのはですね、この自分の心の醜さに本当に正直に向き合った人だけが大人になれるんだというふうに思います。どっかで自分っていうのは一発のものなんてというかね、それなりのもので、いつも間違えてるのは周りの人とかね、この世の世間、そういうふうに考える感覚の人いると思いますけど、そういう人ってのはやっぱり幼いというかね、本当の意味で自分の心に向き合ったことのない人だと思います。でもいろんな小説とかの題材になりますけど、自分にはこんなことをするそんな人だったんだってね、そうやって知る、そういうショックな瞬間っていうのをね、大人になるいつかの時点でね、すると思います。で、その時にですね、私たちはそれを正直に認めるということをするということが大事だというふうに思いますね。で、それ正直に見るときにですね、さらに辛いのは何かというと、自覚しただけでは何もならないということなんです。このねじ曲がったそういう思いというか根性はですね、 どうやっても治らないっていうかね、そういうふうにね感じるんです。いくら何か正しく生きようと思ってもですね、このねじ曲がった考えとか根性っていうのはこう顔をもたげてくるというかですね、そういう心の葛藤というのをね感じるでしょう。で、旧約聖書に生きた人もですね、そのことを自覚して自分たちの心に対する神様の働きのみがですね、その清めというか清さというものをもたらして、神様に従うための新しい動機というのをもたらしてくれるというふうに信じていました。例えば詩篇の51篇の10節見てみましょう。このように祈っています。ダビデを祈っています。神よ、私に清い心を作り、揺らがない霊を私のうちに新しくしてくださいというふうにあります。ダビデも自分の心のねじ曲がりというかですねを発見し、自分はこんなことをしてしまったんだという、そういう経験をしました。で、このような自分の心のねじ曲がっていることを自覚しつつですね、単に外側の行いだけでは清めることはできないということを自覚しつつ、それでもこのようにね、神様に祈って、そして神様とその道に対するひたむきなその忠誠というかですね、それを捧げている人々が心の清いものであるというふうに言うことができると思います。で、心の清い人々のこのような神様へのひたむきな献身というのはですね、やがて神様を見るという、そういう報いによって満たされるというふうにイエス様は言われます。心の清いものは神を見るというふうにあります。神様の栄光に満ちた御顔を直視できる人間というのはこの私たちの間で誰もいないでしょう。あのモーセすら神様の顔を見たいと願いましたけれども、後ろ姿しか見ることができませんでした。しかし終わりの時にですね、私たちはこの朽ちていくこの肉体を脱ぎ捨ててですね、神様が与えてくださる復活の体を着る時、そしてイエス・キリストのそこで出会う時に、私たちは神様を見るようになるでしょう。これが御国に属する人々の希望です。私たちはその時まではこの肉体を持ってこの地上を歩んでいきますけれども、でも心は本当に神様に対して本当に誠実に生きたいと願いつつ、罪の影響のもとで、完全にはなくならない罪の影響のもとで生きていくと言っていてますね。ところでですね、私たちにはないんですけど、この新約時代 の、 そのイエス様の時代に生きた人々にはですね、特別な幸いがあったというふうに言えると思います。それはイエス様の時代に生きた人はですね、イエス様の顔を仰ぎ見ることができたということです。福音書を見ると、例えば長血を患った女はですね、信仰を持ってですね、こっそりですね、それでもイエス様の着物の房をですね触りました。イエス様はですね、私の房を触った人は誰かと言って、弟子たちもですね、こんなたくさんいるのに誰かなんてというふうに言いましたけど、イエス様はその女を探されて、そしてその女の人に顔を向けてですね、そしてあなたの信仰があなたを救ったのですというふうに言われました。イエス様はインマヌエルと呼ばれた方です。つまり神が私たちと共におられるという、そのような名前を持ったお方が、ご自身のメッセージに応答する人々にその顔を向けて、そしてイエス様との交わりに招かれるんです。そしてそこで多くの人はイエス様の顔を見たと思いますけど、しかしイエス様との交わりに招かれた人々は、そのイエス様の顔の中に神様を見たというふうに言えるでしょう。私たちは神様の前で欠点以外何の功績もありません。もし私たちが、神様がですね、私たちをキリストなしで正しく扱うとすれば、私たちは滅びるしかありません。どんな人であってもイエス様の血によって和解していないなら、 待ち受けるのは神様の怒りだけです。しかしこの方はご自身の清さを妥協することなしに、しかしイエス・キリストの十字架によって私たちに憐れみを示してくださいました。キリストが再び来られる時まで私たちはこの十字架を見上げつつ、感謝しつつ、経験と恐れを持って、そしてこのキリストの義に覆われて歩みを続けていくのです。聖霊様が私たちをそのような歩みの中で憐れみ深いもの、また心の清いものへと日々作り変えていってくださるでしょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの御国の幸いな人、今私たちは読んでいます。心のどこかで私たちにはしっくりこないそのような姿ですけれども、しかしあなたはこの地上にいる時から聖霊様を私たちに送り、私たちの心の中から私たちを変えていってくださることを信じて感謝いたします。私たちはそのような変革の道をほんの一歩歩き始めたそのようなものですけれども、しかし私たちはやがて完成へと、あなたが必ずその仕事を最後まで成し遂げてくださることを信頼しつつ、私たちがあなたからなせと言われることをまた忠実に成していきたいと心新たに決意いたします。どうぞ日々導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。